東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、収録している本日は2025年11月13日ですね。すっかりね、もうなんか秋らしくなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近ですね、うちにウサちゃん、ウサギが来まして娘たちがですね、ウサギを飼いたい、ウサギを飼いたいとね、ずっと言っていたんですが、はい、ついにいつだったかな、3日ぐらい前に、はい、ウサギがいる生活が始まりました。いいですね。でもね、なんか帰ってくるとね、ウサギがいる生活ってかね、はい。で、ちょっと私近況報告なんですけれども、もう1週間以上経ったのかな、去る2025年11月2日ですね、曲がりギター教室、開室20周年記念、発表会をですね終えることができまして、本当にね、出演された、ね、生徒の皆様ね、改めてこちらで、お疲れ様でした。大変いい発表会で、なんかこう結局自分が一番楽しんじゃったなみたいなね感じの発表会でありました。はい。で、今日はですね、そんなね発表会直後ということなので、20周年発表会終えて、そしてあっという間だったんですけどね、周りギター教室、20周年振り返って、ちょっとねそんな話を、してみたいと思っておりますね。だから今日俺が後ろ車にね20年振り返ってはいたんですけども、20年経ったらこれなんだかね本当にその会場の MC でも言ったんですけれども、気づいたら20年経っちゃったみたいな感じでね話をしてみたいと思います。最後までお楽しみに。この番組はアートリズムミュージックの提供でお送りします。
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
周りギター教室で20周年の話を しようと思うんですが、その前に、こちらは去年ね、20周年迎えました。マガテック最新曲聴いてください。朝焼けに満ちる一面のありさま。 が昨年2024年ね、結成20周年迎えることができました。私とバンドマガテック最新曲、朝焼けに満ちる一面のアリスサム。ちょうどね、今この収録してるブースでね、まさにもうギターからトロンボーンから撮って、なんかこう思い出が、制作しているね、思い出が蘇ってきました。なんかもうすごい遠い昔のことのようですけど、めちゃくちゃいい曲だねこれね。じがりさん、メンバー4人で正のドンでゼロから作ってね、こんないい曲作っちゃったみたいな話をね、散々去年してました。はい、あれ、ね、バンドもちょっとバンドはね、まだ次の、アルバム曲に向けて動いてますね。またちょっとお知らせができたらと思っております。さあ、そしてね、今日の本題なんですけど、周りギター教室で20周年はい迎えることができましてね、そしてその20周年を記念する発表会ね、この前無事終えることができました。改めてね、ありがとうございましたというのが率直な気持ちです。とても幸せですね。本当に発表会毎年そうなんですけど、なんかその自分の教室の発表会の考えてみたら、その多分どのイベント、どのライブ、どの本番よりも自分に対するその重圧というか、その責任感、自分が最も自分がキーパーソンで、誰にもその何て言うかな、触れなくて、最初は自分に一番の責任があるっていう部分で言うと、多分あの日が一番その自分にこう、そういうリーダーとしてね、統率を取らなきゃいけない部分が多い日だとは思うんですけど、毎年不気なのが一番リラックスしてるんですよ、あの日がね。なんかすごく幸せな感情に満ちてるというか、それがおそらくね、なんかこう皆さんに伝わってね、くれているのかななんてことを楽しみですね、やらせていただきましたね。で、やっぱそのうちの発表会っていうのは、そうね、まずそこ、まあ家族経営ね、まあ、自分の家族、自分の親族、それかね、が、まあ協力してくれて成り立っている発表会なんですね。まずね、本当に朝のもう本当に8時とかね、そんな、朝早くから搬入口にね、家族で集まってくれて、でそっからね、このホールに、結局ホールってイベントスペース的なものが多いので、まあ、どこの教室さんもそうですけど、何もないんですね、朝行くと。全く何にもない、本当ステージすらない状態から、ゼロからステージ、会場を作り上げていくわけですね。で、これっていうのがやっぱすごくね、もちろん大変なんですが、本当に毎年感動するんですけども、家族親族がもう椅子、なんか気づいたら椅子を全部並べてくれて、でステージ用意してくれて、じゃああとアンプ上げるだけですよって言って、アンプをね、そこから並べて、でじゃあね、ベーサーアンプどこにしようか、ボーカルアンプどこにしましょうかっていうのが、なんかこう回数を重ねるごとに、自分が言う前にどんどんこう、なんか準備が進んでってくれるような、午前中の時間で、あれがね、すごく、なんて言うんだろうな。まあ、もちろんね、時間も時間との勝負なんで、じゃあ、ギターこれ置いて、ベースこれ置いて、じゃあ、ボーカルこうしましょう。ああ、これがない、じゃあどうしようってやってるんですけど、なんだろうな。なんか初めて高校生でライブやるときみたいなワクワク感が常にあって、それっていうのはね、その自分のその教室のなんか発表会の当日に、なんかそういう懐かしい感じが蘇ってくるっていう感じがあったりとか、ね、そう。で、家族親族ももちろんそうなんですけども、ね、講師仲間、まあ、プロミュージシャン仲間の、大森彩さん、あと、前々回ぐらいかな。ちょっと返そうとしちゃったけど、ゲストにも来てくれました、工藤千秋くんね。彼も、演奏兼、講師演奏、ね、兼、音響スタッフってことで、協力して、来てくれて。で、なんかすごい、それがね、協力体制がすごく、毎年なんかどんどん上がっていくような感じがして、とてもね、楽しく、過ごさせていただきまして。やっぱりその、後その、家に帰って、まあ、妻とか、家族と、義理の両親とかも話したんですけど、やっぱ今年が一番なんかその、なんてスムーズというか、トラブルないというか、やっぱり毎年 あそこは良くなかったねとか、あれはもっとこうした方がいいとか、あれがあった方がいいね。やっぱ当然イベント あるわけですね。イベント発表会に限らず、それが毎年必ずやっぱそのあるはもちろん あって改善されていってどんどん発表会で言うと19回目なんですけど迎えてきたとは思うんですけど、一番なんかね良かったんじゃないかなっていう、うん、なんか特にそんな気になることはなかったねっていうような感覚で、しかもそれがねなんかその、うん、20周年という、節目で迎えられてね、とても嬉しい思いましたね。もうね来年の発表会の日付がもう決まってますので、ね、また1年後に向けて頑張っていきたいと思います。で、まあ、曲がりギター教室20周年振り返ってね、20年分の話ここでねできたら最高なんですけどもね、ちょっと自分にとって教室ね、自分の教室どういう20年だったかなと、振り返ったんですけども、まあ、本当に実は発表会の日最後の、まあ、挨拶というかのとこでも言ったんですけど、これがやっぱ本当に本音というか正直なのが、もうただただ楽しく遊んでたら20年過ぎちゃったなっていう感覚が正直なところですね。うん、なんかその何て言うんだろう、あ気づけば俺経営者だよねとか、あこれちゃんと仕事だよねって、もちろんそのそういう側面はちゃんと加味しなきゃいけないとは思うんですけれどもね、正直自分の感覚としてはなんかそのね、家族と楽しく、生徒さんと楽しく、で時にはバンドメンバーとバンドの企画で生徒さんとねライブやったりもするので、なんかただただこう楽しく遊んでたらなんか気づいたらこんなでかくなっちゃったなみたいなね、まあ、ある意味すごく理想的な成長過程だったのかなと思いますね。まあ20年前2005年ですね、2005年の自分っていうのはですね、社会人1年目2年目なのかな、まあ、社会出たてですよ。で一応その学生の時からちょっと、まあ、その、まあ、アルバイト家庭教師感覚も、まあのような形で、ギター講師先生の仕事を始めさせてもらって、一応その大学を卒業した時に一応ギターの先生というものをまあやってはいる、うん、まあやってはいるよねっていう状態で社会にポンと放り出されたんですね。でもただまあじゃあ生々しい話じゃあそれで生活できてんのかっつったらもうとんでもない状態で、さあじゃあどうしようで結局就職活動もせず、うん、まあ、いわゆるフリーター状態ですよね。まあ、個人事業主の卵といえば聞こえがいいかと思うんですけども、まあそんな状態で、社会人生活を始めて、でギターの先生という、まあそのね第一歩を踏み出しつつ、でも当然それではね生活はできないので、実家に居つつですよね。実家におじいちゃんとおばあちゃんがいて、はい、でとりあえずカフェでアルバイトを始めたんですよね。でカフェでアルバイトをしつつ、ギターの先生をとしつつで、マガテックも始めたばっかでってことだったかなですよね。2004年結成だから、社会人スタートギター講師も駆け出しバンドも始めたってカフェでアルバイトみたいなそういう感じだったわけですよね。でとりあえず手に職をつけて収入を得なきゃっていうねというのがもちろんあったので、片っ端からですね僕いろんな音楽教室の売り込みをしたんですね。当時ね、当時はまだインターネットまだ普及してなかったタウンページでしたね。タウンページで片っ端から音楽教室に電話しまくってね、若さってすごいですよねこのエピソードねなかなか。で僕はギターの先生なんですけどギター講師募集してますかみたいなそういう電話をかけまくって、うん、いうしてで、やっぱそのもちろん門前払いがほとんどなんですけど、じゃあちょっと話聞いてあげるよみたいな、その外部の委託契約の外部の教室さんとの、まあ、契約がその一つ二つちょっと取れてよっしゃみたいな感じだったの、そのスタートだったんですよね。まあアウラさんとかで、そんな中でだからそのバンドも始めたってもう夢と野望と気合とみたいな感じですよね。で外の教室のさんとの契約が取れたんで、もうそっちにやっぱこうすごくこう、まあ自分の中では、まあそれが就職活動ですよね。そっちはもうとにかく頑張んなきゃいけない。 っていう、そういう中で自分の教室を開くっていう発想はもう全くゼロだったんです、正直ね。もちろんそれはやれたら最高だと思う、今は思いますけど、なんかそんな、例えばね、要するに僕みたいな無名なやつが開いたところでっていうところの、でも思いもしなかったっていうところに、あのパンフレットにも書いたんですけど、うちの母がですね、あの自宅で教室やってみたらいいじゃんって、ホームページ作ってあげようかってなんかポロッと言って、だから自分その時はそういう感じだったんで、またお母がなんか言っとるわみたいな感じで、なんかもう半分右から入って左に抜けてったみたいな感じで、その実家の2階で、ちょっと一室が入ったんで、っていうところでやったらいいんじゃないっていうところで、でまた誰が習いに来んねんってことですよね。そんなね、ホームページ作ってくれたとしても、はい。で、まあ、なんか、多分ほとんど、なんか生返事っていうか、その、ああ、分かった、じゃあ、お願いお願いみたいな感じだったと思うんですけど、母はホームページを作ってくるんですよ。そう。で、まあ、じゃあ、ホームページ作ったから、じゃあ、看板作ろうかみたいな、なんか話になってって、で、最初は僕はちょっとね、横文字なんか、曲がりミュージックアカデミーとか、なんか、そういうちょっとかっこいい、名前を考えてたんですけど、おじいちゃんが横で見せて、お前、なんだそれはと。英語は分かんないから、曲がりギター教室だろ、普通は、つって。で、それで曲がりギター教室に決まって、で、そんなのがなんとなく2005年に動き出して、でも自分はちょっと外にも気持ちがありすぎたんで、まあ、なんかうちのお母さんとがなんかやってるな、くらいの感覚だったんですけど、忘れた頃に忘れもしない、2005年の多分夏だったと思うんですけど、メール来たんですね。体験レッスン問い合わせ。めちゃくちゃ覚えてます、その時ね。はい。曲がりギター教室は、無料体験レッスンお願いしたいです。本当ね、その時、本当にもう思ったのが、来るんだと思う。本当に。もうその4文字、来るんだ。みたいな。そう。それが2005年、20年前のスタートしてね。はい、じゃあちょっと一回 CM 行ってからまた続きを話します。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トックンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
そんな感じで始まった曲がりギター教室だから、ただ結局その、じゃあそこで、自分の教室を起業しました、さあ今日から僕は個人事業主です、これでやっていきましょうっていう、まあ形式上は多分そういう最初の、小さなスタートの瞬間ではあったと思うんですけども、それはね、本当今から思うとそうであって、そう、もう全くそういう感じではなく、変な話、多分そっからもその、なんか俺んとこに今日習いに来てくれていいんすかみたいな感覚、正直10年ぐらいあったようなのが正直なところですね。やっぱその自分の中でやっぱちょっとバンドっていうものがまず心の中心に正直あったんですね。バンドでやっぱなんか、いいもの作りたい、ね、いろんな人に聞いてもらいたい、有名になりたい、ね、CD 作りたい。で、プラスその、おかげさまでその、曲がりギター教室やりつつなんですが、外部の教室さんも結構生徒が増えてくれて、バンドをやって、で、今日は外のどこどこ教室、どこどこ教室っていう、結構、おかげさまで、それから、7、8年後の2011、2013っていうのは、本当にと、目まぐるしい生活になったんですね。自分のソロの仕事も増えてきて。で、その中でやっぱ自分の教室っていうのは、こう、ある意味その、なんでか、バンドでこう、気合と野望と、で、他の教室でこう、なんか責任感と、で、他の教室ではやっぱオーナーさんとか他の先生方の兼ね合いもあるので、 やっぱりそこそこしっかりしなきゃちゃんとしなきゃいけないわけですよね、もろもろで。そんな中でこう自分の、まあ、実家ですよね、実家に帰ってきてやる教室っていうのは多分最も自分がねリラックスしてる、まあ言っちゃうとまあここぐらいも別にいらなんかこう肩の力抜いてやろうよっていうものでしたね。その別にね楽しくしやろうっていう。そうで、あの発表会とですね、あの工藤千秋君が、周り先生がその生徒さんに対して楽しく楽しくって言ってたのがすごく印象的で、僕はそれはすごくあの大事にしてるって言ってくれたんですけど、それがなんかこうすごくいいあの状態で発展してってくれたんだなと思う20年でありました。はい、またね30年、迎えた時にまたこのね東京ネットラジオでご報告できたらと思います。本当にありがとうございました。See you next time, months. Bye bye.